ございます。聖書と福音の時間です。衆議院選挙も終わり、目先ではなくこの国の未来を考えた政治が始まることを期待したいです。聖書の語る神様は私たち一人一人に人生の長期プランをお持ちだと言います。それは実に素晴らしいもので、私たちに永遠の平安を与えるものです。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原豪一郎さんです。
おはようございます。高原豪一郎です。私は先日、星野富弘さんというクリスチャン詩人の詩画展に参りました。そしてそこには彼が詩を作るきっかけとなった無名の人の詩が紹介されていました。星空の下を歩いていると、オラの心は物思いにふける。貧乏でケチな人間のために、イエス様、オラたちの救い主よ。あんた、なぜ生まれてくださったんだ。それも死ぬためによ。短い詩ですが、読むだけで胸が熱くなります。キリストってどんな方か、ということが伝わってくるからですね。ところで聖書の中にも詩があります。その名も詩編と呼ばれているんですが、もともとの意味は祈りっていう意味なんですね。この詩編は昔からたくさんの人々に愛されてきました。飾らない言葉と祈りの中に、神様ってどんな方なのかということが分かりやすく示されているからです。この詩編の中にこういうのがあります。私が呼ぶとき答えてください。私の義なる神、あなたは私の苦しみの時にゆとりを与えてくださいました。私を憐れみ、私の祈りを聞いてください。ここに神様について3つのポイントが紹介されているように思います。第一に、神はどこで祈っても答えることができる全知全能の作り主だということです。大阪出身で今や世界的な設計デザイナーに安藤忠雄さんという方がいらっしゃいますね。彼は高校を卒業してから世界中の有名な建物を見て回り、独学で建築をマスターしたそうです。彼はスタートの時から一つのポリシーがありました。それは見るだけで心が落ち着き、静まり、またはワクワクするような空間を作りたいということです。20代の頃からその夢を追い続け、その思いのままに建物を作ってきました。そしてとうとう日本建築賞を取ったあの有名な建物、住吉の長屋を作るんです。ところがこの建物を日本建築界の長老、村野藤吉さんが見学に来て、こうおっしゃるんですね。素晴らしい。けど、これを頼んだ人は、すごく勇気がある。ましてや、ここに住んでるとは、すごいことだ。だから、賞は、安藤ではなく、住人にやれ。実はこの長屋風の建物は、見る分には素晴らしいんですが、実際そこで生活するとなると、不便この上ない構造になってたんです。雨の日は傘をささないとトイレに行けないんですね。彼はこの批評を聞いて初めて、そうだ、住人がいたんだと気づくって言うんです。そして彼は空間が美的なだけではなく、住人にとって住みやすく便利で合理的で安全な建物を作ろうと目指すんですね。しかし、この条件を全部満たそうとすると、生半可なアイデアではできないんです。見た目に美しく、住んで心地よく、地震に強くて、防犯上優れてる。そんな建物を作れるのは、優れた建築家だけです。すごい建築家だけが、すごい住まいを建てることができるんですね。ところで私たちは皆、宇宙で最もすごい住まいに住んでいるということをご存知ですか？それはこの地球のことです。見ただけでホッとする。死の広がる宇宙空間の中で、この星だけが生命体を保つ条件を全部満たしています。四季があります。空気があります。 水があります。適当な温度調整システムが備わっています。この地球ほど人間にとってまた生命体にとってすごい住まいはないんですね。そしてすごい住まいにはすごい建築家がいるんです。このすごい地球の建築家を神って言うんですね。神様とはこの宇宙と地球の作り主です。全知全能の作者なる方なんですね。第二に義なる神です。義とは何でしょう。正義のことです。神とは悪を憎む方なんですね。私たちは多くの人々は日頃神の正しさを恐れるということがあまりないと思います。なぜでしょう。自分のやってることがバレないと思ってるからではないでしょうか。昔作家の向田邦子さんがある雑誌の編集の仕事をしていた時のことです。締め切り間近で編集部は猫の手も借りたいほどの忙しさでした。ところがその日、帝国劇場で彼女がどうしても見たい芝居の最終日だったんですね。そこで彼女は嘘をついて早退するんです。田舎の母が危篤状態でって言うんですね。社長の特別許可をもらった彼女はいそいそと劇場に入り、幕が開くのを楽しみに待っていました。そしていよいよ始まろうとしたその時、ふと隣を見ると、なんと社長が座ってるではありませんか。目と目がバッチリ合ってしまいます。しまった。恥ずかしさと居心地の悪さで彼女は席を立って街の中を延々走り続けるんですね。明日なんて言って言い訳したらいいだろう。どこをどう歩いたのか、もう喉がカラカラに乾いたので喫茶店に飛び込んでアイスコーヒーを頼んだその時、向かいの席に劇を見終わった社長が座ってるって言うんです。顔から火が出るほど恥ずかしかったと同時に、天の神がご覧になっているように思ったって言うんですね。どうして彼女は社長を恐れたんでしょう。やましい嘘を見破られてしまったからです。同じように人のするすべての行いを見破っておられる神がおられるのです。神はいかなる不正をも見逃すことのない正義の神なのです。第三に、憐れみ深い神です。確かに神様は正義の神ですが、同時に罪を悲しみ悔いる者には憐れみ深い方なんですね。では、憐れみとは一体どのようなものなのでしょう。昔、ナポレオンの兵隊の中に軍の規律違反をした者が出ました。彼は処刑されることになったのです。それを知った彼の母親はナポレオンのところに駆けて行き、ひざまずいて大声で許しをこいます。どうぞ息子を許してやってくださいと嘆願したのです。ところがナポレオンはこう言いました。ダメだ。なぜなら彼の違反は2回目だからだ。彼は前にも一度恩情をかけてもらってる。繰り返すような愚か者には二度目のチャンスはない。彼には憐れみを受ける資格などないのだ。ところが母親はなおもナポレオンに食い下がってこう言ったそうです。閣下、あなたのおっしゃる通りです。でも、憐れみを受ける資格のある者が受ける憐れみは、もはや憐れみとは言わないのではありませんか?憐れみを受ける資格がない者にこそ与えられる恩情こそは憐れみというのではありませんか。私が願っているのはその憐れみです。純粋な憐れみです。憐れみとはそれにふさわしくない者に与えられる一方的な神の恵みです。罪人となり果てた人間に神はイエス・キリストによって許しと救いを用意してくださったのです。どうぞあなたも憐れみの神イエス・キリストにすがって義なる神の前に立ち返ろうではありませんか。心からお勧めしたいと思います。
今日のメッセージはいかがでしたか。どうかあなたの毎日のデボーションで私たちのプログラムをご利用くださり、またこのミニストリーのためにお祈りください。 私たちもあなたからのお祈り課題をお待ちしています。共に励まし合い、祈り合いましょう。